あなたのすべてを知ってあなたを選び、そしてあなたを愛し、そしてあなたのうちに私の計画を与えたとしてございます。あなたの弱さや足りなさも、またあなたの強さも、そのすべてのことを私は知っているとしてございます。そしてあなたの前に許される一つ一つの事柄をあなたは丁寧に感謝していきなさい。なぜならそのすべてのことが私の手の中にあるからです。たとえそれがどのような敵の攻撃だったとしても、あなたはそのことを丁寧に感謝していきなさい。私はそのことさえもあなたの人生に必ず益として祝福に変えていこうとしはおっしゃいます。あなたにとって全く益と思えないその事柄を通して、あなたは神の計画の大きさと十字架の力の大きさを知るだろうと主はおっしゃいます。賛美を捧げなさい。あなたの賛美を通して私は私の力を、私の恵みをあなたの人生の中に、あなたの生活のただ中に豊かにあふれさせていこうと主はおっしゃいます。
狭い門から入りなさいと主は言われます。今あなたの前に置かれているこの狭い門から入りなさい。初めはその狭い道ですが、やがて主は本来用意された広い場所に出ると主は言われます。この新しい計画、私の計画はすでに始まっています。それあなたはこの狭いものを選び、そして私のステージに立ちなさいと主は言われます。
私が与える喜び、誰もこれを奪うことはできない。どのような困難も、どのような問題も、またどのような言葉も、どのような人も、私があなたの与える喜びを奪うことはできません。愛する子を喜びなさい、喜びなさい。私はあなたに私自身を与え、喜びを与えたと主は言います。あなたは私を喜び、その心の中に生き始めるとき、あなたの人生に許される全てのことを私は飲み尽くして、あなたの祝福に変えていこうと主は仰せられます。そしてこの喜びを述べ伝えていきなさい。私はたくさんの人々にあなたを通して私にある喜びを分かち合い、この喜びの中に人々を招き入れていこうと主を教えます。この世が与えることのできない喜びです。この世が決して与えることのできない喜びを私はあなたに与えると主は仰せられます。58番。
主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも
る日までいろんな問題や困難があなたの人生に許されてくるでしょう。しかし思い煩うことはありません。私はその一つ一つの問題に対する勝利と解決を、あなたの思いよりもはるかに高い勝利と解決をすでに用意していると称しています。それとあなたは問題のそのただ中で問題と思えるその事柄の上に私を褒めたたえ賛美をされていきなさい。何一つとしてあなた方にとってそれはマイナスとならず、全ては確かに益となると主は恐れます。なぜ子供たちを自分のために戦い苦しむことから、あなた方は命のために魂のために戦い苦しむことのうちに入っていきなさい。私はそれを通してあなた方にたくさんの命を与え、たくさんの恵みをあふれさせていこうと主は恐れます。あなた方は目の前で魂が捕らえていくのを見て、あなた方の霊が喜び、そしてあなた方の内側に喜びがあふれていくのを、これからしばしば頻繁に見ていくようになると主は恐れます。
今年この4名のものが周りのチームに使わされましたが、この神の勝利の朝教会の感謝と賛美の意味は今始まったばかりであると主は言われます。確かにあなた方一人一人がこの感謝と賛美の初心者として、この新しい歩みを今日から今から始めていきなさい。私の素晴らしいこの計画の流れの中に、この感謝をするもの、賛美をするものを招き入れ、導き入れ、それは大きな流れとなると主は言われます。
ビギナーとして、この言葉を語られたことを覚えておきなさいと主は言います。もっともっと感謝と賛美には深い恵みが注がれています。私はそれを与えていきましょう。これから十字架の道が本格的になっていきます。一人一人の十字架は違い、一人一人が担わされる十字架は違います。そしてあなた方はこの賛美と感謝を知っているとき、この十字架は重荷とはならず祝福となっていることを覚えなさい。信仰と決めなさい。あなた方が十字架を選ぶとき信仰と決まっていきなさい。あなた方は信仰と決まって十字架の道を行くとき、驚くばかりの祝福と勝利を見ていきます。復活の力がそこに現れてくると主は恐れます。無事に返してくださってありがとうございます。また一つ一つの証をありがとうございます。今日しばし前を正式にこの私の体に、体の教会に加えてくださってありがとうございます。 また B ちゃんが今日から正式に行われるように変わるようになったことをありがとうございます。一つ一つの証を、また一つの祝福を心から感謝いたします。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また天のお父様、予言の言葉を感謝します。ご臨在ありがとうございます。あなたが勃開しておられる40万のあなたの溢れる民を心からありがとうございます。天のお父様、私は御言葉に行こうとしております。主よ、日曜日と言われる今日、あなたは必要なことを限られた時間の中で一人一人の魂と霊に神の言葉を持って語ってくださって、励ましと希望と慰めを与え、そして信仰を育んでくださって、あなたが出されている勝利と祝福を豊かに見ていくことができるように力強い目を持って導いてください。語るものを十字架の血で清め、どうぞ聖で満たし、愛を持って真理を語ることができるように豊かに導いてください。主に期待いたします。信じて感謝して、イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。お帰りください。感謝します。私たちのために10時間1回3日の間心機対しながら御言葉を聞いていきたいと思います。今証しがありましたけど、周りのチームが私に帰ってまいりまして、本当に嬉しく思います。4人今回来られたんですね。ですから、来年はですね、40人を目指しております。去年はゼロだったんですね。去年はゼロだったんですけども、ゼロである限りゼロなんですけど、4人今回行きまして、で今来年はですね、さらにたくさんの方が行けるように、願っています。ぜひ皆さんも乗ってほしいと思います。それからですね、ちょっと時間越してますので詳しく行きませんけども、フィリピンチームがこの受難日であります、4月10日金曜日から、そしてイースターにかけて13日までですね行きます。その後他のメンバーはもうちょっと遅くまで行きますけれども、行きますので、ぜひ覚えておいてください。でこれは詳しく話すと時間かかりますけれども、特別な意味のあるチームだと思っております。というのは、2月5日の殉教総会で殉教の招きがなされましたけれども、実は、91年だったと思いますけれども、もっと前にですね、まず西、お墓が与えられています。今ですね、浦上の方々がたくさん祀られている石上町にあるところに死の十字架の墓があります。でその墓は、2月5日に契約されました。もう細かい話だと今日も8分間時間がないのでね、26歳の殉教の日に契約されたんですね。そしてそれは不思議な形で献金が与えられて、で不思議な導きがあるんです。それは今日割愛します。でところがお墓屋さんが作らなかった。そしたらフィリピンにチームが出まして、そしてフィリピンにチームが出た時に、今回もとても危険なんですけれども、当時も今のイランやイラクと同じように危険度5だったんですけど、まあ、チームが出ましたけれども、その時に、ジャッキーっていうのは日本人たちが本当は狙われてたんですけど、日本人がいろんな都合があって、それまで毎回行ってた刑務所に、刑務所伝道に行かなかったんですね。その中国教会という場合でしょうね。そしたら、今回行かなかった時に、刑務所に行った時に、刑務所の人たちがですね、囚人たちがですね、日本人は来ないのかって最初に聞いたんですね。今回日本人は来ないって言ったんです。で、最初一瞬その刑務所の人たちはためらったんですけども、最初にその日本人を捕まえて、人質に立っとって、こもろうと思ったみたいですね。でもそれでも結構して、そのオーストラリア人とはじめとするその中国教員たちを人質にとって、彼らはやったんですね。でそこで日本と違うのは、向こうは打ち合いになりますから、でその8月、それが13日なんですけど、8月12日の日に秋元牧師があるところで集会した時に、殉教のメッセージを集会で中国の記者のことを言って、そして、口が滑ったとありましたけども、生まれて初めて殉教の招きをしたそうです。その時に何人かの方が出てこられたんですね。その前にジャッキーとかジュリエッタがいたんですけども、そしたらその次の日にそのジャッキーやジュリエッタたちが行ってたその囚人たちが捕まえて、そして13人捕まって、でしばらくこう警察とやり合いがあったんですけども、15日の日に向こうは打ち合いになりますから、警察が踏み込んで打ち合いになったわけですね。これは日本以外の国ではトップニュースで流れました。でアメリカでもそうですし、フィリピンでもそうです。そして、打ち合いになって、そして、もちろんオーストラリアでですね、亡くなったんですね。そして、5人の人が、その流れ弾に当たって殉教したんですね。そして、その一人が8月15日だった。そして、帰ってきた時に、秋元牧師のところに、早川さんから、あれが来てたんですね。夏にやつ、お歳暮じゃなくて、なんだろう。夏は、お中元、すいません。あんまり したりもらったりしないからね、お中元、お中元が来てたんですね。で、私のところに電話があって、その実はもう契約してから2年以上経ってたんです。お墓がすぐ作りますって作ってなかったので、おそらくお墓屋さんが作ったんだけど言いづらいから、お中元送ってきたんだと思うから、見に来てって言われたんです。で、見に来たんです。 私はフィリピン人の直伝にも父の名前としてできてなかったのか。で、メギさん、綺麗な墓ができてたんですね。今もありますけどもちろん。で、はっきりそのジャッキーが殉教したときに、その、ね、日本人は見られたんですけど、その5人の人が殉教したときにできた墓だったんですね。で、神様はいろんなことがその後あったんですけれども、予言を通して前もって全てのことを見せましたと言われたんですね。その後、その教会いろんな問題がありまして、ガタガタに振るわれるんですけど、その後の戦いをした後のことはまた逆に急成長するんですね。すごく伸びるんですね。まあ、そういうことがあったんですね。すいません、今日はちょっと詳しく話せませんけど、だから特別な設置があった。ところがそのジョイフル教会の牧師の活用者さんというのはいろんなことがあって、ちょっと私たちと別れたんですね。喧嘩したわけじゃないんですけど、ところがそのジョイフル教会の活用者さんたちが、前回行った時にあなた方にとって一番良かったということで、今回も来られます。そしてその時に殉教した人たちの家族との交わりが今回、もちろん集会とか伝道会もするんでしょうけども、それとともにその交わりをすぐやる。で、今回その時以来、そのね、殉教生会で殉教の何かあったんですから、特別な何か御心と摂理を今感じております。ぜひね、連鎖断食がありますので、お胸を持たれた方は、たった一食でもいいので加わっていただければと思いますので、でやはりご存知だと思いますけれども、つい先日ね、イスラムゲリラがあれして、何人か亡くなりましたね。ご存知ですか？私すぐにニュース見て、また、軸と行く前に妻に残るんですね。非常に危険ですので、実際に亡くなっていますので、そこに行きますので、みんなの音ですからね、そこに行きますので、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。ということですね。それで聖書に行きます。でパッと話しますので、今日の開いたところは、イエス様が33年半の人生、人生というか地上での生涯を送りますが、その一番最後の週を送られたところです。で、30年間両親に仕え、そして大学として仕えられたんですけれども、大人になってからは、最後の3年半は交渉外といって、神の子イエス・キリストとしてですね、もちろん人のこともあったんですけれども、福音を述べ伝えられました。その一番最後の週を、イエス様はエルサレムに来て、我々今言う日曜日ですね、エルサレムに入場されます。今日のところ。そしてその週の金曜日に十字架にかかります。で、この最後の一週間のことを、受難週というふうに言います。難を受ける週、十字架にかかったわけですね。で、そしてこれは英語ではパッションウィークというふうに言います。パッションというのは間違っているんですね。パッションのマスクになっていましたけども、パッションウィークですね。で、金曜日、十字架にかかった金曜日の日のことを、受難日というふうに日本語で言います。日本語ではイエス様が書いてあったんですね。難を受けた日。ところが、英語ではね、グッドフライデー。長瀬にグッドフライデーとかなるんですけども、グッドフライデーって言うんですね。これ何かというと、イエス様は私たちの罪の身代わりになって、罪がなかった方なのに、本当に呪われたものとなって死んでくださったんですね。これはもう、ちょっと我々の想像を絶する苦しみっていうか、ちょっと、もうね、そうなったわけですね。だから確かに直樹だけなんですが、そのことによって私たちは、罪が完全に贖われたんです。贖われたってのは単に許されたんじゃない。完全に贖われた。過去、現代、皆が許されて罪のないものとされて、全くイエス・キリストと同じものとされた。我々は罪があるんですよって言ったんですよ。でも、罪のないものと見てくださって、義とされて、神のことされたわけですね。ね、だから皆さん、神の子なんです。イエス様と同じ特許も与えられてる。そしたらもっと大胆に求めた方がいいような気もしますけどね。それが、この十字架なんですね。で、だから、グッドフライデー。私たちにとってはこんな良いことはない。この十字架がある限り希望があり、そして私はこの十字架がある限り私たちに絶望はないわけですね。必ず全てのお題に変わると思うんですね。だからグッとこらえてるんですね。で、来週の日曜日はイースター、イエス様の十字架があるというか、力を磨いられた復活の日なんですね。その時なんです。で、そのイエス様にとって一番大事な、彼が人となられた、神だったのが人になった、この地上に来られたことの究極的な目的、一番大切な目的が十字架にあることだったんです。復活は神がなされたことなんです。間違いありません。イエス様は十字架にかかるとこない。その後の復活は神様が聖霊によってなされたこと。イエス様は自分で復活したんじゃありません。死なる神が聖霊の力で復活されました。だから、イエス様がこの地上に来た最終的な目的は十字架だった。もちろんね、復活することを信じておられましたよ。でも、そうだったんですね。その、最も重要なイエス様にとって、人生って言っても話と、ちょっと昔と言いますけど、彼の生涯にとって、イエス様の生涯にとって最も重要な、その死を迎える、そのエルサレム、十字架からのエルサレムかかる、ドラマで言えばクライマックス。映画で言えば一番最後の重要なシーンです。その時にイエス様は、ロマの子に乗られたわけであります。ね、これパームサンデー。なんでパームサンデーかというと、白の日曜日っていうのも言います。白の枝を振ってみんなが、ほだなほだなって言ってね、救い主を頂いた。 十字架の時はみんなイエス様に呪いますけれども、実はこの日曜日まではイエス様はものすごい人気で、みんながホダナホダナってね、もうなんて言いましょうかね、昔、まだソビエトだった時に、プーチン戦略でですね、でこれ大統領なんでしたっけ、ゴルバチョフですかね、来た時来ましたよね、あの時ね、で、リンカがすごいね、特別なリムジンに乗ってこられましたけどね、みんながポーッとね、こうやってやってましたけども、つまりイエス様が最もこうなんていうのかな、重要な時で、みんながこうホダナホダナってこう主の枝を振ったんで、これ主の枝パーマさんでね、これは面白いね、まあ、時間がないんで書けないですけど、3つに絞っています。普通そういう時は今で言えばリンカーンっていうんでしょうかね、一番かっこいい車、すごい領事がなんか乗ってくるでしょ、今で言えば。で当時は馬なんです。馬が一番こう、ね、白馬っていうのはね、女性は白馬が好きかもしれませんね、なんかね、綺麗な白い白馬に乗って王子様が来るっていう意味でしょうけども、男性はね、クリスチャンは黒っていうと罪のイメージがあるからあれですけど、普通は黒ってのは強い感じがするんですね。だから、まあ、黒馬でもなくとにかくかっこいい、颯爽として馬に乗ってくると、馬だから背が高いでしょ、だからみんなもこうほだんほだんって上を向いてくるわけですよね。で馬だとこう背筋がピンと伸びるでしょ、雰囲気としてかっこよく来るわけです、パッパッパッとね。大体ど、ね、映画とかでは昔そうでしょ、やっぱりね、昔の映画でもね、馬ですよね。ただね、この時馬は既にあったんです。いいですか、馬がなかったからロマンしたんだけど、馬だってあったんですが、イエス様はロマを選ばれたんです。しかも転ばを選ばれたんです、ね、転ばないためではありませんね。やばいだけですね。でなぜロマだったのかって言うんですね。でね、しかもですね、3つ絞っていきますけどね、まあ、順番どっちでもいいんですけども、聖書に行っていきますと、2節のところで、1節からイエスは2人の弟子を使い出して言われた、向こうの村へ行きなさい、村に入るとすぐ、まあ、誰も乗ったことのないロバの数の間に気がつくでしょう、それをほどいて引いてきなさいって言った。つまりロバの子だったら何でもいい、まあ、どれでもいいから、とにかくロバの子連れてこい、今では車だったら何でもいいってことじゃないんです。向こうの村に行ったらそこの入り口のところに繋いである、そのロバの子連れてこい、指定なんです、指名なんですね、指名制なんです、ね、でもだからこのロバの子じゃダメだ、このロバの子連れてこいだ、神様はそのロバの子を選ばれたわけであります。そして言われたのが、ね、でもそしてロバの子どいてこうとしたらね、きっとね、その持ち主が言うだろう、なんでそんなことをするのかって言うから、そしたらその言った人に、主がお用なのです、すぐにまたここに送り返されますって言いなさい、主が必要なんです、また送り返されるから、まあ今ね、主が必要だから、ね、貸してくださいというね、それ今使わせてくださいってことですよね。これね、主が用なのですってことは皆さんよく聞こうと思うんですけど、うんと砕いて言いますと、これどういうことですね、主ってのはイエス様ですね、イエス様が必要なんです。でもっと感情をちょっと入れてちょっと大げさに言いますと、イエス様がどうしてもこのロバの子を必要としてるんです。このロバの子じゃダメな、なきゃダメなんです、もうこのロバの子だけは嫌なの、このロバの子じゃダメなの、どうしてもこのロバの子がいるの、このロバの子がどうしてもどうしてもどうしてもいるの、ちょっとかなり感情入れてますよ。そういうことなんですよ。なんでそう言ってるかというかね、皆さんはそうやって自分の神様から何を持ってくださったって思ってます？今クリスチャンに聞いています。そう思ってる人はね、全然変わるんです。イエス様がどうしても、イエス様が、イエス様ですよ、人がじゃないです、イエス様がどうしてもあなたがいるんだ、あなたが必要なんだ、あなたに乗りたいんだ、あなたじゃダメなの、どうしてもあなたが必要なんだよって言ってくれて、自分を呼んでくれて、そして自分のところに来て、そして今置かれている職場でも学校でも、これから今日入学式ですね、今週入学式いっぱいありますね、ね、この自分がそこに送られたんだって思ってる人は全然意識が変わるでしょ。まあ誰でもあのちょうどそこにいたから、まあ使われただけ、ワンの部分ありますかね、たくさんの一人、私じゃなきゃ救いはいくらでもある、まあ、誰でもよかったのよ、ね、まあちょうど私がいたから私だけで、どうせ私は使い捨て、ね、そんなもんよって思ってるか、本当に私じゃなきゃいけない、私が必要だって神様が言ってくださったと思ってるかで全然変わるんですわ。イエス様はね、わざわざ衣を示してね、主が必要だって言って呼んできなさいと。で皆さん、本当に神様が自分を必要としてくださって呼んでくださったって信じてます？私が言ったらね、またうまいこと言ってと思っていいです。でこれイエス様の言葉です。イエス様はあなたを本当に必要としてくださって呼んでくださったんです。
ですね。これを待ち続けてほしいんです。いいですか。今あなた置かれている職場、ずっとじゃないかもしれません。学校、あるいは今置かれている教会、今置かれている家庭、今置かれているって、まあ、結婚して離れるかもしれませんけどね。ね、そこに今、本当に神様があなたを必要として呼ばれたんだってことですね。で、二つ目ね。で、これはでしょ。さっきも言ったように、馬だったらかっこいいけど、ロバでしょ。ロバはね、はっきり言ってね、かっこよくないんです。で、日本人はね、ロバって言うとね、可愛らしいイメージを持ってる。なんかこうね、ロバを描いたら、なんかみんな可愛らしいわけじゃないですか。ね。で、コロバなんてもっと可愛いじゃないですか。で、これはね、ちょっと今捨ててください。何を言うとね、いいですか？ロバにつく形容詞は、グドンってつくんです。可愛いロバなんて向こうではあんまり言いません。グドンなロバって言うんです。馬はね、さっそうと走る馬とかね、あるいはね、戦う馬とかですね。で、ロバは平和のマークとなりますね。それで今日でいいんですけども、早くは戦えないんです。弱いんです。いいですか？だから、ロバのは、グドンってのは、グドンってのはグッドの愚かって書いて、ドンってのは鈍いってわけ。愚かで鈍いっていうのは、ロバに作る形容詞なんです。でね、イスラエルに来ましたね、ロバってのはね、観光のロバは別です。観光のロバはすごく素敵に綺麗にしてますけどもね、向こうのロバってのはね、とにかく仕事用なんです。朝から夜まで働かせる。なんとか話しましたね、私がハネムーンに行った時に、日本人の人がガイドに来てくれてね、私はまだ、結婚したの27ですから、27の時で、8か、7か8の時でしたけども、7ですね、時ですね、なんですけども、そしたらですね、ガイドさんも5時ぐらいだったんですよ、言いましたもんな、エスサイですね、もう17年で来てすぐね、ロバを買ったんですって。3日で辞めたって。夜になったらね、切ない声で泣くんですって。どういう風になるんですよ、ロバってね。ひひがうまだし、ロバロバってなるのかな、わかんないですけど、ないだけですね。あれでね、もう3日で、なんでか言うとね、朝から晩まで働かせない。その人が買ってから働かせませんよ。でもね、まあ、その習性がついてるんですって。で、蔵なんかつけてもらえないな、みたいに。もう荷物をバンと乗せられて、ひたすら働かせない。で、失敗無知打たれて。いや、たまに蔵みたいなのつけられるのは、荷物を汚しちゃいけない時につけられる。いや、これが向こう、だからね、向こうのね、普通のロバを見たらね、大抵目がくぼんでね、目やにがついててね、ハエが飛んでます。観光のロバじゃなくて。これはね、これは本当ですね。だから、よくアラブ人がね、オリーブ山の目なんかでこのロバでやってますよ。その味アラブ人が、別のロバはね、こう普通に使ってるロバは、こう引っ張られて、荷物を運ばしてます。これはロバなんですよ。神様は、馬じゃなくてロバを選ばれる。しかも、コロバなんです。面白いですね。でもね、ロバの特徴は、いっぱいあるけど、今日は、ね、一つに絞ります。ロバは、忠実なんです。本当に忠実なんです。忠実なんです。で、ロバは、本当に叩かれても、打たれても、忠実に忠実になっていく。もう一つ相手は忠実なんです。しかも、コロバだからね、本当に弱い。自分が弱い力のことを知ってるわけですね。で、皆さんね、さっき面白く出ましたね、藤川姉妹が展開に当たってね、この1年間で、本当になんかもういろんな意味で、ね、弱さを体験してね、こう本当にってことがありましたよね。で、面白いですね、神様クリスチャンになるとね、面白いことがあるんですね。本当に自分には力がなくて弱いなっていうことをおっしゃいます。これは否定的な意味で言ってますよ。神様の働きをしてくれて、本当に自分には力がないんだなって、本当に自分は欠けだらけなんだなっていうことを、ね、気づかせてくれます。できると思ってた人も、そこで気づかせてくれます。本当に恥ずかしい話ですけどね、私はどっちかというとね、できると思ってたタイプなんです。ね、小学校の時には、必ず学校代表も選手に選ばれましたし、ソフトボールやっても。ね、だから、勉強もそこそこはできましたし、だからできると思ってた。恥ずかしいけど、ね、まあ、こういう話をして恥ずかしくできると思ってました、ね、でもね、クリスチャンになって牧師になってからもできると思ってたでもね、特にこの1年ですけどもね、藤川さんの話を聞きながらね、うわー分かると思ったんですけど、本当に力がないってことをね、神様は教えられるんですよ、ね、でもいいですか、力がないとか自分は弱いってことを知ってるのは喜んでください。あなたは自分の力があるできると思ってる間はですね、馬ですもんね、呼ばれません。でも本当に力がない弱さを覚えられる時、そのしかも転ばです。自分でもよ、転ばだからね、もう本当に弱いってことを分かってる。それを選ばれる。でもね、弱くて力がないと分かってる、呼ばは注意するんですね。転ばいけない。 ごめんなさい、駆け足でいきません、違わないから、3つ目、ね、で、ノバはね、本当に、弱くて力がなくて、そして、あれ、話が飛んだ3つ目なんだっけ、大事だけど、大事だ、2つ話しましたよね。1つは、中絶だったって話した。もう1つは何言ったっけ、ありがとう。読まなきゃいけない。そうそう、それだけだった。話が飛んだ。もう一つはですね、転ばに乗るとね、イエス様はね、さっき言いましたように、普通馬で来るとね、かっこよく高くて、みんながほらーってみんなから見える。転ばに乗るとね、ロバっていうのは馬みたいに高くない。普通の親ロバでも。転ばに乗るとね、さっき冗談で転ばないって言ったけどね、本当にね、転ばってのは低いんですよ。またぐと、もしかしたら、本当に小さな転ばだったら、冗談抜きで転ぶかもしれない。かえって、普通にしているより低くなってしまうかもしれない。わかります。でも、イエス様はあえて転ばを選ばれた。どうする？だからみんな、ほだなほだなって言って、ほだなほだなってやってるけどね。これはね、はっきり意図してます。ここには明確にイエス様のメッセージがあります。イエス様が人生の最も大事な目的を、彼の生涯で一番大事な使命を果たすために、神の愛された町エルサレム、神の都エルサレムに入ってこられるとき、しかもこの時は人々から人気出ちゃうだったの。みんなほだなーって言ったの。だけどその時に、イエス様はあえて、誰よりも、ほだなと言ってる人よりも、低くなって入ってこられたの。イエス様はね、低くなって来られたんです。そのために転ばれたんです。で、甲斐がある。低いものを主は用いる。低いもののうちに働かれる。恵みも低いと流れてきますし、さっき言ってましたね。ね、本当にこう、低くなると神様の主に流れる。それと、低いものを神様は用いてくれる。これをどうぞ覚えてほしいんですね。で、ところがね、皆さん、こうやってお話しされてるんです。低くなれるかっていう、ね。日本人はね、謙遜ぶりっ子が得意なんですけども、見てみますよね。本当にお粗末なものですけれども、でもしそこでね、本当にお粗末ですねって言ったら怒られます。ね、本当に実際お粗末なものは食いませんってね、いいもの食いますから、ね、でもそれは文化としてね、そういう表現をするっていうのは必ずしも悪いとは思いません。何かというとね、心では決して低く思ってなくても低いふりをするってことはする。でもここで言ってる謙遜はそうじゃないですか。本当に低くなる。形だけじゃなくて、実際イエス様はこの週金曜日ですね、このだから受難日グッドフライデーの日に本当に十字架にかかって罪のあった方は罪そのものになって、誰よりも醜く、誰よりも汚い、誰よりも最悪で、誰よりも呪いの中に、そして神であられた方が、罪のなかった方が罪の裁きの結果を受けるべき黄泉である地獄に行かれたんです。ね、これ以上の謙遜はない。いや、私はね、これ低くなるときに神様が見るんですね。思いませんか、なんでイエス様を信じて祝福をいっぱい受けられるはずなのに困難や試練が来るんだろうって。簡単ですよね。困難や試練がね、私たちをね、砕くんです。低くするんです。で、みんなそれぞれ違うと思いますけど、例えば牧師としてはですね、父親として、夫としてね、人間としてですけどね。で、困難が来ると本当に砕かれるわけです。困難がないとね、人は低くなりません。面白いですね。皆さんね、困難を抱えている人は私たちを低くするし、そして私を弱くする。それは神様に用いる鍵になる。モーセはね、パッと言いました、終わりましたね。神かけしつつ、モーセはね、旧約中、モーセは決死とした人物です。今でもイスラエルに行くと、いつも言いますけど、政治家に対する最高の言葉は、あなたはモーセのような指導者だって言ったら、ユダヤ人に対する最高の言葉です。アラブでもモーセって言います。クリスチャンでもモーセだったりです。モーセというのは旧約中でも最も決死とした人物です。彼は40歳の時に、自分がこの人のために救わなきゃいけないって思ったんです。使命感に燃えたんです。でもその時同胞から追われてアロンに行ったでしょ。帝王学を学んだ。エジプトをして当時の最高級ですよ。当時の最高の学問を受け、エジプトの王子様として育った、いわゆるね、今で言えば
学歴も家柄も何なのかな、とにかく最高、もうとにかく最高のとこだった人がアラノに行ったんです。で、羊飼い、ユダヤ人にとって羊飼いは別に最悪じゃないですけど、エジプト人にとっては当時羊飼いは最悪です。最悪まで40年間そこに過ごさせられたんです。で、実は80歳の時からは神から召されました、モーセモーセ、私はあなたを使わせてた時にね、彼は言ったんです、他の人にしてください。あれは謙遜というんだけど本音です。あれはモーセ引っ張り出されました。では私はあなたの唇に言葉を下げ、とんでもありません、私には喋れません。だからアロンが来たんでしょ。本当に彼は弱くされくだらない。そこから彼の本当の人生が80歳、その後120歳、男だけ60万とも引きますよね。面白いですね。砕かれたアブラムです。え、なんで、あのね、だからこれから砕かれるって話をすると大変なんですけど、私はこの群れはね、あるところを通ってきて、今ね、はっきりね、パムさんで、ロバの子として呼ばれてると思うんです。いや、個人差はあります。もちろん、あることは呼ばれて、あることはこれから砕かれるでしょう。それだから、神様一人一人をね、呼ばれてる。それは皆さんがすごく立派だからじゃないですか。弱い。そしてその弱さを覚えるときに、そこに神様が働かれて、神の働きを行う。ですか。クリスチャンって面白いですね。本当に弱さを知ったときに逆に神の働きを行う。で、悔やまれたときに神の働きが始まる。これ、覚えておいてます。秋元氏が面白いことを、ね、書かれています。初めて行った教会で1年経った時、もうこの教会で回ることは何もないと思って、自分で開拓展開始めようと思ったんですって、ね、そしたらそれからすごい試練と困難がやってきてものすごく病気になったりしたってましたね。そしてもう絶対伝道師になりたかった。東大学卒業するときにはっきり一緒にね、もう本当に自分は伝道者とか牧師になるものにふさわしくないって心の底から思ったんですって。そして本当に自分はもうとても成功ではないと思ってとぼとぼと声を上げてたんですけど、なんて自分は親しくないんだろうと思った時に、その時に明確に神様から語りかけるわけだ。はっきりと言葉を受けた。びっくりだって言いましたね。本にも書いてますし、何とか説教したと思いますね。これわくわかります。ペテロ面白いですね。ペテロは漁師だったけど一番得意の外来魚で一品も釣れない夜を通った後に召されるんです。本当に体が腐れた時に、砕かれた時に神を召されるんですね。でなんですね、ロドをそのことを言いましたので、ね、本当に自分が弱さを覚えた時、砕かれた時、そしてその時に神様は私たちを呼んでくださって乗って働いてくださる。そのことをね、ロドも覚えておきたいと思います。私はこの年、神様は私たちを通してたくさんの方を永遠の命の祝福に入れようとされていると思われる仕方がないんですね。皆さん、私たち一人一人の人です。映画なんですね。主をお持ちして、主をおっしゃるところに行ってください。そして神様が働かれるのともみたいと思います。それはね、ロマの子のように、忠実に、そして砕かれて、今の神がそれなさることもできているかもしれないと思います。自分には忠実さがないなと思っている方、自分はちょっと経験がないな、高いなと思っている方、さあ正解です。はっきり正解ですね。どうしたらいい？祈ってください。祈ると神様が本当に砕かれた心と、それから、何でしょうね、忠実さというのを与えられます。ただね、鍵があってですね、砕かれた心というのは、あるいは忠実さというのはですね、祈るとね、必ず死がね、置いてくださるんですね、問題とかしてるんで。で、2で言ったかな、1の証で言われたんですけどね、前に言われたんですって、必ず神様はどこに行ってもイライラする人をそばに送って、2で言われなかったのかな、1で言われたって探して必ず起こって、皆さん職場を変えてもイライラする人は必ずやってきます。しばらくすると、ね、どこに行っても必ずイライラする人を神様は送って言われたんですって、ね、もう80数歳の感謝と賛美し続けてきたマーリンさん言ってる真理だよな送って言われたことですね。それで必ず送って、そのことを通して神様は私たちに感謝することとか、その中で本当に神様を賛美することとか、それとね、砕かれた心とかね、作られた。そういうことを通して本当に私たちに、自分の砕かれた心とかね、本当に自分は簡単にやらせてしまうとかね、
本当に神様の助けがなかったら、やっぱり許せないから、ね、ああ神様なかったら自分はダメだなっていうことを教えてくださるんですね。そのことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、まあ、今日はちょっと駆け足でしたけれども、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。パウロさんで、あなたはロマの子を選んでくださって、そしてエルサレムに入場されました。あなたの生涯で最も華やかだった場所が自由だったときに、あなたは誰よりも低くなって、そして最も弱いこの場を選ばれて、そこに喜んでもらって、そしてあなたはこの技をこの週なされます。私たちはともすれば世の価値観で、最も力ある、そして最も華やかなものを求めやすいものですけれども、私たちは本当に神様のものを、神様、神の前に低くなって、神様を助けながら低くなって、そして神様に乗っていただいて、素晴らしい神の役を見ることができるように豊かに導いてくださいますように、心からお願いします。癒しと解放のためにお祈りしたいというふうに思いますので、問題がある方はまた、体に病気がある方はそこに置いてください。自分は祈りと家族友人に問題がある方は、その方のことを思い浮かべながら祈りましょう。神様は今あなたの祈りに答えてくださいます。短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りは手に届きませんし、ごくごく一部ですけど、罪は原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言っていますので、短く悔い改めをしたいと思います。主はやりました、何をしてほしいのですか。今あなたの願いを、求めを素直に大胆にためらずに主の前に差し出しましょう。体が痛んでいる方はその通りにいましょう。天皇様、一人一人が手を置いているその通り、一人一人が今思いかけているその方に、今あなたが差し出すこの願いに、この求めに、この問題に、あなたの手を置き、聖霊の力を注いで、癒しを、解放を、解決を、勝利を、答えを豊かに力強く表してください。イエス・キリストにあって、イエス・キリストで聖霊の力を注いで、聖霊の力を注いで、癒しの力を注いで、聖霊の力を注いで、イエス・キリストによって野菜よ、イエスによって水の国の痛みを消えてもらえ、イエスによって水のこの問題、自分じゃなくて人が起こした問題なのに自分が処理しなきゃいけなくなって、正直なところちょっと頭に来てるって言うわけじゃないんですけど、ちょっとでも頭に来てから処理できないので、もう仕方がないからやってるっていうかですね、あなたは頭では感謝だったところを本気になって感謝してるんですね。この後ろにちょっと驚くような神の報いがあります。後になって本当に良かったと思える報いがあります。あなたはこのことに対して本当かなと正直思いますが、あなたは主を信頼して徹底して感謝してこのことを出しなさい。大きな報いがあると知られます。手が痛んでいるのでください。エッサンと野菜よ、腰に触れてください。鼻と喉と耳に触れてください。イエス・キリストに野菜よ、野菜よ、自分じゃなくて自分の家族で、すごく一つのことを思い詰めてしまっている人がいますけど、そのことに関して何とかしようと思っているんですが、あなたは神様の言葉をその人に向かって語りなさい。賛美と神様の言葉を語りなさい。それがすごく大きな鍵になります。一つの言葉が彼にその人にこうなんかこう入れた時も大きく変わっていくとします。いつもありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、家族に触れ、人生に触れ、あなたの豊かなことを表してください。イエス・キリストで聖霊の力を感じます。聖霊の力です。感謝します。ありがとうございます。イエスのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。それでは賛美します。 憐れみの悪は主イエスキリストの恵み、死なる神の愛、聖霊様してしまじるが、私たち一人一人とともに、一人とともに、今もの地元を教えながらも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。